人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は先週に続きまして、福岡で工芸風光というお店を営んでいらっしゃいます高木孝夫さんをお迎えしてお送りしていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
先週に続きまして、民芸について高木さん教えてくださいというお話をもうたくさん伺っております。
はい、さようでございます。一応まあこの特集をやる背景から少しだけ改めてご紹介すると、はい、今福岡市博物館で、民芸美は暮らしの中にあるというですね展覧会が開催中です。
はい、
で、まあこれに際してですね、まあ長らく僕自身もまあその文化のお仕事だったりとか、伝統工芸のお仕事とかをさせていただく中で繰り返し出会ってきたこの民芸、民に芸術の芸なんですけども、芸は難しい方の芸ですね。画数が多い方の芸、この民芸っていうものにたびたび出くわしては、なんかやっぱりでもちょっとこれって結局何なんだろうっていうふうにまあ、感じてきてたんですね。
はい、
で、まあ、1週目にもご紹介したんですけど、例えばそれ民芸ってウィキペディアで調べてみると、まあ、日常的に使われる工芸品っていう言葉だったり、元は民衆的工芸の略っていうふうに出たり、まあ、あるいは1925年柳宗悦らを中心にして、提唱された造語、民芸運動みたいな言葉が出てくるんですよ。
ね、
でなんかそうやって並べ立てるほどに、で結局どういうことなの、っていうふうにやっぱなっちゃうわけですね。で、まあ、今回まあこうやってまあその民芸展があっているっていうこのタイミングに際してこそ、やっぱり今こそね、この番組を通してですね、皆さんと一緒にこの民芸って何なんですかっていうことをですね、知るのにいい機会ではないかということでですね、特集を組んでいるっていうのが今回の特集なんです。
ぜひ皆さんインタビュー部分配信などでね、
はい、
チェックしていただきたいんですけど、
はい、
先週分ぜひ聞いてほしい。これ本当、あ、なるほどなって思いましたね。
そうなんですよ、なんかね、やっぱその民芸って何なんだろうっていう、もう本当にその分からなさのところからですね、本当に一から順に高木さんにですね、紐解いて教えていただいて、なんとなくこうなんか少しずつですけども、確実にね、その民芸ってどういうことなのかっていうことが分かるような、特集前半になったかなと思います。
先週のインタビューでも三好さんおっしゃってましたけど、要は品物としてものがあるので、やっぱ固定化しようとしてしまう我々は、でも実は民芸ってのはその運動でありっていうお話がすごくなんかすんなり入ってきましたよね。
いや本当にそうなんですよね。でやっぱ民芸を紹介するときに、やっぱりそうやってその物差しっていうような言い方で、民芸のことを紹介されることもあっちゃうから、なおさら、やっぱりなんかそのもうなんかそのいいものと悪いものを峻別するルールとして、条件として民芸っていうものがあるのかなとかっていうふうについ思いがちだったりとか、あるいはちょっとしかめつらしい感じのなんか難しいものとして民芸っていうものがなんか見えてしまってたりするっていうことがやっぱりあるんだと思うんですよね。だったんだけど、やっぱり前半高木さんに教えていただくおかげで、非常になんかそれがまた違うものであったんだっていうことをですね、皆さんにも知っていただけるものになったかなと思うので、本当佐藤さん言っていただいた通り、これはポッドキャストとかで配信で聞けますので、ぜひともまず前編もですね、合わせてチェックいただきたいなということなんですけど、
はい、
今週お届けするのがその後編でございます。
はい、
でますますですね、その民芸というのは何なのか、そして実は今回の福岡市博物館の展示では、民芸と合わせて実はもう一つ民具っていうですね、そのキーワードを、テーマにして、同じような展覧会が展開されていることもあって、そのあたりも合わせてですね、お聞きしている充実の後編になっておりますので、引き続きどうぞお聞きいただきたいと思います。 やっぱりその民芸っていうものが、まあ、とはいえやっぱりその人間一人一人の、うん、私たち一人一人が、まあ、その、あの日常であったりとか、うん、その暮らしの中に、まあ、言ったらその生活の輝きとか、うん、その驚きみたいなものを、うん、まあ、見出す一つの、まあ、そのきっかけとして、うん、あの、まあ、提起されたものだったっていうことだと思うんですけど、でそれにおいてその言ったらその物っていうものを介してそれを流通さ、その思想を流通させていったっていうことで言えば、あの本当に柳たちはめちゃくちゃうまくやったなと思うんですって。あのだからあのここまで民芸っていうのが人口に介射したっていうのもやっぱりその物を介したコミュニケーションだったからっていうのは絶対言えるんだろうなと思うのだけれども、でここでやっぱり僕もう一つやっぱり民芸ということを考える中でこれどう捉えたらいいんだろうなって思うものがちょっとあって、というのがやっぱりそういうふうに物っていう性質を、うん、まあ、民芸ということを考えるときに必然的にセットで考えなきゃいけないってなったときに、うん、やっぱりそれを手に入れて使うっていう、うん、言ったらその消費っていうことと結びつくわけじゃないですか、うんうん、でもちろんその、物があの、まあ、その言ったらもともと民芸がその土地土地の、輝かしいその見つかってなかったけれども美しいものを作っている一つ一つの工芸だったりとかその技術を見出して、うん、であのもう一回光を当てていくっていう行為で言えばその消費を通じてこそそれが応援されて、うん、またそれが続けられる、作り続けられるし消費され続けるっていうことで言えば、うん、いいサイクルに乗せていくっていうことで言えば全く否定するものではないと思うんです、うんうん、なんだけどどっかでやっぱり、まあ、その先ほどからやっぱりお話しているその民芸っていうのがちょっとやっぱり変節してしまったっていう時に、なんかある時期から民芸っていうのが消費を促す、うん、あのなんていうかキャッチコピーみたいになってしまっているのではないかっていうような感覚もあるんですよ、うんうんうん、でまあ繰り返しになるけどやっぱとはいえやっぱ消費はもちろんその産地の応援っていう意味では絶対に必要なことだし大事なことなんだけど、うん、この辺のその消費との関係っていうのはあのどのように捉えたらいいのかっていうのは、まあ、柳とだいぶその時代も違うし置かれてる状況も違うとは思うんですけど、高木さんこのあたりってどのようにお考えですか？
なんかこう個人がそのなんていうのかなマニア的に、うん、産地とかその作り手の名前をいちいちこう記憶しながらあのコレクションを作っていくっていうこと自体は楽しみとしてはいいのかもしれないんですけれど、自分としてはあのそれは本当に個人の自分の表現ですね、うん、さっきの話で言うと自分のためのものなのでそれはそれであのいいと、どちらかというとあの僕はその飲食店であるとかあの飲食店って割るでしょ、
まあね、絶対ね、あの割れちゃいます
よ、割れるでしょ、なんかでそうなると必ずじゃあ次買わなきゃってなるじゃないですか、うん、でそういう時にやっぱり同じ産地のもの地元のもの近いものを使ってくれればいいなと思ってるんですよ、うん、でそれが単に何というかな消費というよりももう必要だから使うっていうところまで戻していきたいんですね、うん、であの今一番その作り手にとっての問題っていうのは素材ですよね、うん、あの焼き物であればまず土がなかなかいい土が減ってきている、うん、沖縄であったら白土っていう珊瑚礁からできている土があるんですけれど、あれが取れる地域がだいぶ限られている、あるのは分かってんだけどあそこ米軍基地なんだよなとかいうのもある、うん、であとはその薪の問題ですね、松ってヤニが多くてあれがこう燃料源になるんで温度が上がるんですよね、なんであの松が本当はいいんだけれど今時松林の山なんていうのはほとんどない、うん、じゃあ薪どうするんですかっていう問題ですね、でしかもですね、あとその土鍋とか土鍋に使われている土っていうのはもともとは伊賀とか信楽とかあの古い琵琶湖の、土下にあった土なんですけれど、でそうするとその塩が入ってない本当に何万年前から塩分が入ってない土なので割れにくいんですよ、うん、で昔はそうやってその土鍋に向いた土っていうのをその使っていたというか、それによって信楽と伊賀っていうのは土鍋の産地として有名だったのが、今はそのベネズエラとか南アフリカで取れるペタライトっていう土があるとどこでも土鍋が作れるから作っちゃって出たんですよ。ただ近年その土の中にリチウムが含まれていることが分かって、であのリチウム電池に使われるから値段が10倍以上になったりして、うん、とても土鍋作れないから、じゃあ結局土鍋は伊賀信楽っていう話で産地に戻っていきますよね。だから結局じゃあ素材をどうやって調達したらいいの、そうじゃないと物作れないよっていう時代になりつつあると思うんですよ、 でそうやっていくと、なんかこう物って無限に作れるものじゃなくって本当は限定的にしか作れないんだと、うん、だからその消費ってどうしてもその無制限に生産されるっていう前提があっての消費なはずなんですよね、うん、でそうじゃなくってどちらかというと作り手の理屈ですよね。もう今年はこれだけしか作れませんと。だからこそ、お店、このお店とこのお店に配ってもらって、じゃあそのお店が信頼する、まあ、信頼するかどうか分かんないですけど、その人たちのお客さんに使ってもらえるっていうサイクルがゆっくりと回っていけばいいので、どうしてもそのなんていうのかな、急な需要がたくさん来ると、じゃあそのために土を、本当だったら地元の土取ってたらよかった産地がよそから取ってくるとか、そのなんていうのか、産地が拡大していくんですね。でただどうしてもその経済的な状況とか、特に近年で言えば急激な円安とかそういった条件で、実はものづくりっていうのはだんだん産地に戻りつつあるんじゃないかなって僕は考えていて、だからまあ民芸っていうのが消費と結びついてるっていうのも一つ事実ですけれど、まあいずれ限界来るから、まあしばらくはって感じですね。僕はなんかこう割と傍観してるというか。
まあ、実際やっぱりそのブーム的になんかわーっと盛り上がっちゃうと、なんか今おっしゃったように、なんかこう普通だったらありえない量をその時期にたくさん作らなきゃいけないとか、でそれがまあある種値段が高騰して、なんならオークションサイトでなんかそれが流通するみたいなことになった時に、なんかそれって必要に応えるその買われ方なんだっけみたいな感じにやっぱりなるですね。確かにですね、
なりますね。だからどうしてもそのどんな作り手でも1年にこれしか作れないっていうのは、僕日本酒ってそれすごくよくできてると思うんですよね。1年南国じゃないですか、でそれを大卸が受けて、で小卸に渡していって、みんなの楽しく飲むわけで、でそこを決めて、で逆に言うと決めることで自分たちの仕事をゆっくりと品質よくできるわけだから、なんかもうそういう時代でやっていくしかない。正直なんかこうね、海外にって言っても限界があるし、海外の食文化も違えば、風土も違うし、例えば湿気だったら、海外の乾燥した空気だったら持たないとか、いろんな条件があるので、別に輸出に頼ってもしょうがないしって思うし、そういう状況の中だと本当に、まあ、民芸に限らず工芸っていうのはどうしても素材と環境に限定されるものなので、今はまあバブル的な生産っていうのと、その関心が向いているので皆さん一生懸命作ってますけど、まあ、個人的には来年がちょうど100年っていう認識なので、で100年過ぎればまあちょっと部分も収まるかなって思いながら、まあまあちょっとおとなしく頭をこう潜めて待とうかなぐらいの気持ちで店はやってます。
なんかだからつくづくやっぱりそのなんか極端なものをありがたがって、なんかこうなんかなんとか様のなんとかでございみたいなこととは真逆の精神として民芸っていうものがあるっていう感じが分かってきた感じ
ですね。だからこう民芸の作り手で、もちろんその名前がねしっかり今の世の中ですから、浜田庄司とか河合寛志郎とか、その船木なんとかとかいっぱい名前はあるけれど、でこの人だからとか言って物を集めてもしょうがなくて、どっちかというとじゃあそれで自分たちはどういう暮らしができますかと思うんですよね。1931年に柳たちが雑誌、一番最初に作った雑誌は工芸っていうタイトルの雑誌で、その一番最初の関東芸に浜田庄司の文章から始まるんですよ。で、それは古いものは確かに、それであなたはどうなりますかっていう言葉で最後終わるんですね。だからこう自分たち新しいものを自分たちの手で作り出していって一緒に育っていきましょうっていう呼びかける運動だったっていうことなので、単にこうマニア的にオークション的にこうしていくっていうのはあんまり民芸的ではないのかもしれないですね。
つくづくやっぱり運動性だ。
ここそうですね、ここもね、
なんかもう価値が定まっているものを、まあ我先にっていうことで手に入れて、でこれがあるから偉いとかこれがあるからすごいってことじゃなくて、ね、
それによって不必要にこう変なこう価値の変遷が起きてしまいますもんね。
じゃなくて私たちがその、まあ、それを使ってどのように暮らしていくのかっていうことを考えたときに、必ずしもそれは古いとか価値が固定されているってものにしがみつかないでいいんじゃないかっていう、
民芸、これが民芸だ。なんかすごいすごい分かりやすくご説明いただいたんで、
ありがとうございます。
すごいの腑に落ちてますね。
この世でありたいね。
ありたい、そう、我々の毎日の生活もこのようにありたいって思ってますね、今ね。
いや勉強になるな。 やで、あのまあ こんな具合でですね、はいはいはい、民芸のぜなんとなくこうなんかこう外観というか、うん、あの輪郭がなんとなく見えてきたなっていうところで、うんうん、実はですね、あの今あのこのあのお話をお伺いしているのが、あのまあ福岡市博物館で、うん、民芸、美は暮らしの中にあるっていうですね、この展覧会がまあ開催されていることにまあちょっと際してですね、うん、まあ、今回あのお呼びさせていただいてお話聞いてるんですけど、実はまあこの展覧会とですね同時展開で、実はあの博物館さんのまあコレクションを使ったですね、うん、もう一つの展覧会があの同じ時期に開催されていて、それが、民具と生活というですね、うん、まあ、展覧会なんですね。で、あのここでまあその民芸と、もう一つ民具っていう新しいキーワード出てきちゃったよっていうことで、うん、あのこれあのちょっとこれ高木さんにお尋ねするのもちょっとあのもしかしたら筋違いかなと思いつつなんですけど、いやいやいや、あのまあこの民芸と民具っていうものが割とまあ割と同じ時期だと思うんですけども、あのやはり見出されたものとして、あの高木さんなりにちょっとこの2つっていうのをどのように捉えてらっしゃるのかっていうお話をお伺いしてもよろしいですか。
は
い、
まあ、民芸民具、あと柳田国夫の民俗学っていう、この3つが大体同じ時期にできた言葉で、あの民っていう言葉が何だろうな、今で言うと今なんか何でもすぐなんとかデザインとかデザインなんとかって言いますよね、うん、そうい う, こうキャッチーな言葉ではあるんですよね、うん、なんか自分たちの理想みたいなものを託すのに一番適した言葉 でそのために使われた用語が民だったと、うん、でかつその柳は柳田とも対談をしていて、まあ、民俗学は記録をする学問で、まあ、民芸はあのなんていうのかな、そこにまあ生活を、まあ、生活というか暮らしを見出し、そこからまあ新しいことをそれこそ本当に始めるため の,、うん、あの運動なのでっていう参考品としてしか見ていないと、うん、だから逆に言うと、民俗学、民具系の人からすると柳田氏が来た後はいいやつ全部持っていって中途半端にこう生活の全体が見えてこなくなるからあれやめてほしいんだよねみたいな悪口は割と言われてるんですよね、うん、でただまあ、じゃあ民具と民芸何が違うのっていうのはまあそういうところもあるんですけれど、じゃあ具体的なもので被るものはないのったら当然あるわけですよ。で今回の福岡市博物館に収蔵されている、まあ、収蔵展示されている民具展の中の大部分ってほどでもないんですけど、多くはあの福岡のですね、私今会長ですけれど初代会長だった野間義夫さんのコレクションが結構多いんです、うん、で野間義夫さんという方はもともと福日新聞って昔あったあの新聞社の、まあ、社員だった方 で民芸運動に、まあ、共鳴して柳とも、まあ、協力関係を、まあ、築き上げて、で九州のものづくりを、まあ、ずっと探し求めていった人なんですね、うん、でその人の、まあ、重要なコレクションが没後に寄贈されて今回出ていると。だからじゃあ民具というコーナーに実は民芸のものも普通に並んでいると、うん、竹で編まれたこう軽いであるとか、うん、あのまあ、ざるであるとか、まあ、本当にあの福岡だともうみんなえあんなとこで焼き物焼いてたのって思うような西人とかですね、うん、あの野間に皿山っていう地名があるんですけど、皿山っていうぐらいで本当に皿焼いてたんですよね、うん、だからあのそういうところでも焼かれた焼き物なんかも展示されている。だからこう言葉自体はその時代の精神を背負ってるんだけれど、こう今改めて考えると同じものを目指していたというか、私たちはどこから来てこれからどうやって生活をこう形作っていったらいいんだろう、自分たちの本当の何ていうのかな基準っていうのはどこにあったんだろうっていうのを柳も柳田もあと、民具という言葉をまあ作り出した渋沢敬三ですね、うん、あのお札の親戚ですよね、
そうですね
あの人もみんな考えていたはずなんですね。だからそういう時代の精神っていうのは逆に言うと今も変わらずこういうなんていうのかな、まあ、社会が揺れ動く中でじゃあ自分がどこを基準にしたらいいのかっていうのを考えるときに100年前に起きた運動っていうのをもう一度見直すっていう意味では、うん、あの両方を見比べながらというか一緒に見ながら、うん、でしかも同じような実は焼き物が並んでまして、
そうですよね、
野間皿山の雪平鍋がですねあのちっちゃいの方が民芸店で出て、うん、大きい方が民具店で出て、うん、お柳よりあの野間さんが選んだやつの方がちょっといいんじゃないのって僕は思いながら見てるんですけれどあのそういうものもあったりするっていう、うん、だからなんかそこに本当は区別は本当はないんですよ、うん、ただ なんかそうやってなんていうのかな、こう民芸というのはどうしても美っていうのが付きまとう、柳が選んだものはまあ確かに美しいの選んでるんだよなってね、こっちもね、そこはそこの説得力の強さが、まあ、民芸を続けさせた力でもあり、ちょっとカルトっぽくしてるところでもあるっていう感じかなと思いますね。
いや、あのなんか僕なりになんかそのやっぱりこの民芸と民具っていうのが並ぶときに、あのどういう違いがあるだろうかっていうこともあのなんか考えるときに、なんかこう自分なりにねちょっと置いてみたものでいくと、あの民具っていうのがそのまさしくその柳田が提唱したようなその民族学的な姿勢から、こう物っていうのを通じて王子のその当時の人々の暮らしとか生活をある種資料的に見出す、その資料の対象としてのあの民具っていう、まあ、その道具っていうことの民具っていうことかなと思っている。で、かたや民芸がやっている、まあ、例えば同じものを見るにしてもやっぱり上り口がちょっと違うなっていう気はしたんですよ。で、例えばそれは僕なりの理解でいくと思想とか哲学、もといえばその人文学的な姿勢からこう世界のやっぱり美しさとか世界の驚きとか、こうあったらいいなみたいな、その世界をと出会い直すその問いとか装置としてものを見出していく、まあ、美的な運動としてのやっぱり民芸っていうことなのかなっていうのを、なんかそういうふうに対峙してみたら例えば分かりやすいかなとか思ったりしたんですけど、先生どうですか？
先生じゃないんですけど、あのすごくあの納得できる話ですし、その世界の脅威っていうのが本当にいいなと思っていて、柳本当に民芸という言葉も生み出さないような昔にその奇跡についてですね、白樺で宗教的な論文として文章を書いてるんですよね。で、その中で世の中っていうのは奇跡っていうのはこうなんていうのかな、ストレンジ、つまり奇妙なもんじゃなくて、こう奇跡っていうのは本当にワンダーなんだっていう。で、この世の中があること自体がワンダーなんだから、奇跡だってワンダーなんだから別にあるかもしれないじゃんみたいな感じで文章を書いてるんですね。で、それはなんか逆に本当に哲学的に言うと、ビトゲンシュタインという哲学者はあのこの世の中があるということがまず奇跡なんだから、そのことにまず驚けっていうわけじゃないですか。で、そこと、あ、同じこと言ってると思って、僕は本当にびっくりしたんですよ。だからそういう意味であの民芸を見出す、あの規定するというか民芸というものに捉えるというのはすごく納得しますね。
いや、なんかあのこれも本当に僭越ながらの自分の話になっちゃうんですけど、あの自分今あのアジアンフィルムジョイントって、あのまあこの番組でも何回か紹介させてもらった映画 の, あの
祭りをね、
ない祭りを、アジア映画の祭りをやらせてもらってるんですけど、まあそれ の, あの去年やった時のテーマが撮るに足らないっていうテーマでやらせてもらったんですよ。で、それはまさしくやっぱりその僕らが見過ごしてしまっているその世界のやっぱり脅威みたいなもの、実はもう目の前でとんでもない美しい瞬間とか、あのそういう営みが行われているではないかっていうことを、僕はなんか自分は映画を通して、映画っていう装置を通じて見出せるんじゃないかと思って精一杯やってみたっていうところの後に、やっぱこの民芸のこの柳のあの話だったりとか、その内容をですね読み解くにつけ、この人はなんか勝手にですけど、僭越ですけど、自分と同じことを考えてるって思えちゃったんですよ。で、なんかだからやっぱ世界と、あの世界のやっぱりその本当に取るに足らない、何でもないと思われているものの中に美しさを見出すっていう時に、何経由でそれをこうメッセージするかっていう時に、やっぱりあの僕は映画を通してやろうとしたわけですけど、やっぱ物を通じてやった時にやっぱりその広がり方の、まあ、ある種のこう手際の良さというか効率の良さ、あの届く距離の、あの距離と速度みたいなものでいくと、やっぱそれは民芸がやっぱ上手かったんだなっていうこともやっぱりすごく感じるところで、あのなんか勝手に引きつけて考えちゃいました。
いやいや、僕近い場所にいつもいさせてもらってますけど、あなた確実にみんなのためにやってますから自分のためじゃなくて、
全く自分のためじゃないよね、
そのあたりは確かに通じるなって今思いました
いや、なんかだからやっぱこんな風であればいいなっていうものを、なんか何かしらを通して発信するっていうことだなと思っていて、だからやっぱ僕はその柳がやっぱりそのあのその柳宗悦ってどういう人なんですかって紹介されるときに、思想家っていうふうに紹介されることにすごく納得がいくんですよ。やっぱりだからその物紹介おじさんではなかったんだっていうこと、むしろその物を通じてやっぱりこういう世界だったらいいな、あなたの生活はどうっていうことをなんか問うものとして、あのこの活動があったんじゃないかなっていうのを僕なりになんか理解して見てるところです。
なんかこう 本当にすごく納得します。本当にみんなのためというか共有地っていうんですかね、まあ、コモンズでもいいかもしれないけど、うん、そういうものを作ろうとした人ですよね、うん、でそのための思想であり実践であったっていうのが民芸運動だったのかなと思います。
ね、そういうことなんです、ね、
いやなんかすごい理解が深まりました。おかげさまで、ね、本当に
いやそういうことなんですよ、うんうん、で最後にちょっとね高木さんせっかくお迎えさせていただいてるので、はい、まあ、これめちゃくちゃ難しい問いだと思うし、そんなんが分かっとったらこんなんなっとらんわって感じかもしれないんですけど、なんかこう柳がまあそういうふうに本来求めた民芸のあり方だったりとか、そのある種の運動性みたいなものっていうのをなんか今後引き続きまあ民芸をまあ、感受していく僕らみたいなものがどういうふうにその実装できるのかというか、どういうふうに実践していくことができるのかっていうことについて最後にちょっとお尋ねできればと思うんですけど、どうお考えですか。
あまりこう難しく考えずにで言うと、まず目の前に合ってる人とちゃんと話をすること、一つ手に入れたものをしっかりと使い込むことかなと思います。だからこれ買ったから、何とか焼きを買ったから次は何とか焼きとかではなくて、じゃあこの一つのお皿でどういうものができるかなと思ってて、自分の本にも書いたんですけれど、ありがたいなと思うお客さんっていうのは結構独身の若い男性とかで、要するに普段そこまでこう凝った食事とか多分しないだろうっていう感じの人が、なんとか弁当とかをこう移し替えてレンジでチンしたって、でも器が良くて箸が良くて、フリーズドライのお味噌汁をちょっとでもいいお椀に溶かして、でそれだけで十分ご飯おいしいなって思える、なんか今日いいご飯食べたなって思えるとか、だから数増やすことがやっぱり民芸を理解することではなくって、その相手とどう、その物でも人でも社会でもいいんですけれど、そういうものとどうちゃんと直下にっていう、直下にっていうのは直下って書きますけど、柳がその直にその人と対象とどう向き合うかっていうことを問いただした言葉なんですけれど、いかにその相手と直に直下に出会っていくか、出会い続けていくかっていうのが民芸というものと親しんでいくための一番近道というか、もうそれができればもうそのまま民芸なので、だから柳すぐ直感って言うと、なんか直感って言うとすごい難しそうってみんな言うわけですよ。なんかこう目が良くないとダメなのかなとか、たくさんいろんなものを見てないと直感って分かんないのかなって言うんですけど、でもなんか今まで魚食べたことある人だったら、魚屋さんでどの魚が一番美味しそうとかすぐ分かるでしょって思うわけですよ。でバナナ一度でも食べたことある子供に一房渡して好きなのちょっと取っていいよって、多分一番いいやつから取るんですよ。で一番そうやって素直にものを見て一番素直に選べると、それがそのまま直感なので、まさに本当に素直に相手と向き合うことが民芸につながる一番の道だと思います。
僕ね、このね、まさしく今触れていただいた直感の話は、柳が書いているこの民芸40年っていう本の中に直感についてっていうですね、段があってですね、これめちゃくちゃ僕好きな、テクストです。でもう本当ね、その直感っていうのが、もう本当に今おっしゃったように、そのまあ、僕らがいかに逆に言うとそういうふうにものが見れてないかっていうことを教えるものだなとも思っていて、やっぱり今までずっと話してきたことにもやっぱ通じると思うんですけど、なんかこう何々だからいいとか、もうこういうふうに、まあ、例えば価格が高いからいいとか、こういうふうに評価されてるからいいみたいなことでものと出会ってしまってばっかりで、もう本当にそのものズバリのそのものと出会えてるかい、ね、それのようにちゃんと見れてるのかいっていうことを教えるテクストで、なんかそれは図らずしもですけど、やっぱ自分はそれを映画を通してやってる感じがあったから、すげえわかるよだし、もうこれもうそのまま引用していろんなところに貼って配りたいわっていうぐらいのテクストだなと思って、やっぱずっとやっぱ世界との出会い方についての話をしているような感じが僕はしたんですよね。だからやっぱそれを読んで、私なんかそれをもってすればなんか民芸っていうのがなんかやっとちょっと分かったというか、そういうことかもしれないって理解できたような感じがありました。
やっぱこっち側もちゃんと接しないとか、真摯に向き合わないとってことですよね。
だからブランド品じゃないわけよ、
その周りが評価してるからじゃなくてさ、あんたにとってそれはどのように使えるものなのかい、それはどんなに大切なものになるのかいっていう、その 考え方ですね。
そうなの、うん、同人4人がまさしく自分たちなりに編み出したこういうものがええんとちゃいますのっていうことを、うん、あなたはあなたで言えるようなロジックで世界と出会ってるのかいだし、うん、そのもの一つ一つと向き合ってんのかいっていう、うん、やっぱりね、なんかね、問いかけみたいな提言みたいなものとして僕はなんか民芸があるなってすごく感じ始めております。
ありがとうございます。そうあり続けたいと思います。
でも何が嬉しいって、うん、っていう話を高木さんに直接お伺いしながらさせていただけることですよ。
完全に三好のカウンセリング会
です。
いやでもきっとリスナーさんもすごく得るものが多かったんじゃないかなと思います。
いやもう本当にね、高木さんのお店は引き続きね、お堀公園のすぐそばにですね、
はい、お隣のコーヒービミさん の小判ざめとして日々営業しておりますので
とんでもないです。僕が行った時もね、素敵な器たくさんあって、うん、で海外の方も含めていろんな方がね、お越しになって、なんかね、店員の方とお話しされながら、うん、お求めになってる様子がなんか面白いな、いい風景、うん、なんかいい意味で全然その特別すぎないっていう感じなんですよ、うんうんうん、すごい本当八百屋みたいなっていうのをすごい理解するところで、いやなのでぜひお店にも足を運ばれてみてはいかがでしょうかというリスナーさんにご案内でもございました。いや高木さん本当に今日はいろいろ教えていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
福岡で工芸風光というお店を営んでいらっしゃいます高木隆夫さんにお話を伺いました。2週にわたって伺いましたけど、いや本当に民芸ってこういうことなのかっていうのがすごく分かりやすい、そんなインタビューだったんじゃないかなと思いますね。
本当ですね、うん、なんか自分自身もやっぱりすごくなんかハードルが高いものに、うん、感じてしまっていた民芸っていうものを、うん、なんかやっと自分側に引きつけられたというか、うん、もっと言えば自分たちがやっていることの本当すぐそばにあるものとして、うん、民芸っていうものを捉え直せたっていうことが、うん、自分としても本当に嬉しいし、そのことをですね、間近でお店の、うん、お店を営業するっていう形で実践もされてある、うん、高木さんと、まあ、こういうふうにご縁をいただけたことも含めてですね、うん、めちゃくちゃ嬉しい特集だったなっていうふうに思います
ね。もう民芸というものはもしかしたらそれを作り上げるのは我々かもしれない、
本当にそうですね
っていうのがすごく感じられました ね
固定化された物差しではなくって、うん、やっぱり常に変わっていくぐらいの、うん、非常に運動性の高いものであるっていうこと、うん、でそれはもう本当に今佐藤さんがおっしゃっていただいたように私たち一人一人の実践によって見出されるものなのかっていうことがなんか分かったっていうのはすごく嬉しかったです ね。
そしてやっぱり概念が固定化されてしまったり、それが道具として使われてしまうことはどの世界にもあるんだなっていうね。
マジでそうだよ。だってもともとカウンターカルチャーとして生まれたものが図らずしもね、高木さんもおっしゃってましたけど、うん、うまくいきすぎてしまったがゆえに、うん、まあ、メインストリームになってしまった、うん、で権威化してしまったがゆえに今度はそれがちょっとおかしなことになっていったっていう、うん、この顛末って本当いろんな文化のあらゆる側面でやっぱり見てし起きてしまうことだし、うんうんうん、じゃあそれをやっぱどういうふうにもう一回取り戻せるかっていうことを、うん、高木さんもそしてなんならやっぱり僕ら自身も、うん、やれることはまだたくさんあるんだなっていうことをですね、うん、本当に自分たちの手元に取り戻せたような感覚があるので、うん、いやこの精神を持ってね、うん、ぜひともこのね民芸というものに触れていただきたいなというふうに思いました、
はいはい、ところで三好さん、
はいよ、
また高木さんと会えるんですってあなた
そうなんです、うん、実はですねもうこの、放送が、オンエアされるタイミングでは、はい、きっと情報がリリース解禁できているといいなというふうに思ってるんですけれども、実はこの番組の、スポンサーもしていただいている、明治産業さんがですね、うん、2023年から、始めた新しい、その町の文化の応援事業としてですね、うんうん、この番組でも以前ご紹介させていただきましたパムですね、
出たパム、
はい、うん、パーティーアットザミュージアムの、うん、アルファベットでの表記 の頭文字を取ってパムというですね、うん、そのイベントなんですけれども、
アジビさんで開催されてましたよね。
はい、そうです、うん、2023年に、水のアジア展でですね、はい、を応援するような形で、その地元のですね、ミュージアムの、活動だったりとか、うん、その時に展開されている展覧会をですね、まあ、美術館と一緒になって、うん、より立体的に により、あの、なんだろうな、まあ、深く、より楽しく、楽しめるような、企画をですね、一緒に作り上げていって、まあ、あの市民の皆さんに楽しんでいただくっていうのが、まあ、その、PAM という、まあ、取り組みなんですけれども、前回その、福岡アジア美術館でやったものに続いてですね、第2回目がですね、この度開催することが決定しております。
おめでとうございます。
はい、でこれがこの民芸展およびその番組の中でもご紹介したその民具展がまさしくやっているこの福岡市博物館で、桃茶までですね、あの開催されることになっておりまして、開催日が3月29日の土曜日、そして3月30日の日曜日に2日間にわたってですね、福岡市博物館で開催することになっております。で、まあ、前回のですね、パム同様、ゲストを迎えした、スペシャルトークであったりとか、あるいは、そのテーマに関連して、まあ、特別な限定のフード、スイーツ、ドリンクを提供するような飲食展開があったりとか、あるいはパーティータイムとしてですね、お届けする、その DJ パーティーがあったりとか、するわけですけれども、なんたってやっぱり、展覧会を楽しんでいただくっていうのが、今回 の、 あの、まあ、そのパムの一つの大きな使命であります。で、このエキシビジョンツアー、その展覧会をですね、まあ、今回で言えばその2つの展覧会を、楽しんでいただくための展覧会ツアーを今準備しておりまして、その、展覧会ツアーの、中にですね、高木さんにもですね、実はあの参加していただこうと思っておりまして、今準備を進めております。
はい、
で、きっとこの放送の時にはですね、そのリリースがあの皆様のお手元に、見ていただけるんじゃないかと思いますし、まあ、最悪そのタイミングに間に合ってなくても、その週には、きっと見ていただけるものになると思うので、あのぜひともですね、あの、まあ、番組の、SNS アカウントでもですね、あのシェアしていきますので、あのパムボリューム2民芸と民具というタイトルでですね、パーティーアートザミュージアムまたやっていきますので、ぜひともこちらもチェックいただければなというふうに思います。
申し込みが必要なものもあるんですよね。
あの一応ですね、今回は割とフルオープンでやってみようと思っていて、
素晴らしい、
フラット行った方に、も入っていただけるようにしたいと思ってるんですが、とはいえその展覧会ツアーに関しては、5000着になるんじゃないかなと思います。というのが
今の段階では、ね、
やっぱりね、その、数十名の方が多分案内できる精一杯の、ツアーにはなると思うので、なんだけどその後、その展覧会ツアーをした後に、下の吹き抜けの会場でアフタートークみたいな格好で、ツアーを巡ってきた人たちと一緒にですね、まあ、そのトークを展開するようなこともですね、今やれたらということで準備中なので、いずれにせよ楽しんでいただけるものに、できると思うので、きっとチェックいただければと思います。
はい、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。改めてですけど、この2週で私はもう完全に高木さんのファンになってしまいましたね。
いや、もう本当に僕もその通りで、実は僕こうやって、まあ、今回そのまあパムもあるし、もっと言えばこの、まあ、あの番組の中でしっかりまあ民芸のことを特集しようっていうことを、まあ、数ヶ月前に決めたんですけど、でそっからですね、本当に民芸にまつわる本は結構読んだんですよ。で、その中でもやっぱり高木さんが、まあ、その著者として発刊されている分かりやすい民芸っていうですね、その高木さんのご本がありまして、もうこれを読んだ時に、もうなんだろうな、めちゃくちゃなんか絡まってた糸が全部ほどけていくぐらいの感覚がある感じで、民芸が分かるぞって感じになったし、そこで書かれてるやっぱり高木さんのやっぱ一つ一つの言葉のなんか誠実さというか、柳と本気で向き合ってきたならではのなんかやっぱりそのなんか真摯さというかですね、ストレートさ、率直さみたいなものがなんかですね、もうズビズビ刺さってきてですね、本当佐藤さんの言う通り僕もうめちゃくちゃファンになってて、で今回も実はだから特集にお迎えするにあたって、僕なかなかもうありがたいことにもこの番組でいろんなゲストを迎えしてくる中で、あんまり緊張しなくなってるたんですけど、高木さんを迎えするにあたっては僕結構緊張してたんですよ。本当に。
わかるわかる。
フルフルに回転数上がってて、でとにかくもう何だろうな、やっとお会いできるっていうぐらい嬉しかった。でそれは何かっていうと、やっぱりもしかしたらですけど、やっぱこの番組でずっとやっぱり自分たちが大事にしたいと思っている文化だったりとか、あるいはその一つ一つの表現っていうものをどういうものとして届けるのかっていうことが、やっぱり高木さんのその分かりやすい民芸っていう本を通じて、やっとなんか 民芸が実は自分たちと同じような世界はこのように捉えられるのではないかっていうことを提言するような運動だったっていうことだし、それに対して友情であったりとか、あるいは地域であったりとか、地元のものであったりとか、あるいはもっと言えば社会の中で取るに足らないっていうふうに教えられてしまったものに対して、いやそんなことはないはずだっていうことをやろうとしている活動だったっていうことをやっぱり見出させてもらったっていうことも含めて、もう自分のやなんか思ってたことを全部言葉にしてくれたぐらいの感じで、分かりやすい民芸という本があったし、高木さんという存在がいたし、柳と出会えたっていうことで、もう本当に嬉しかったんですよ。
そうね、
だからこそやっぱりね、
柳に出会えたっていうのは我々今回感じましたよね。
本当にそうなんですよ。でやっぱそれがなんか僕が、なんだろうな、こう民芸っていう言葉がなんかこうある種すごく特権化して難しいものに、しかみつらしいものになってしまっていたような印象を、本当になんか全部溶かして、自分たちの手元に返し、なんかやっと握れるものになったっていうことがすごく嬉しかったし、この喜びをこそこの番組を通じて皆さんと共有しなきゃと思ったから、今回こういう特集にさせていただいたんですけど、それが少しでも皆さん、このリスナーの皆さんに届いていたらいいなっていうふうに思いながら、この番組のエンディングにさせていただきます。
はい、もうご体験済みの方もぜひこの番組のこのインタビューをインストール済みの状態でもう一度言っていただきたい。
ほんまですな、
ね。福岡市博物館にて民芸美は暮らしの中にある、4月6日までの開催となっております。詳しくはウェブサイトなどをチェックしてください。
これ同時開催中のね、博物館の民具と生活っていうね、この展覧会とセットで見ることにすごく意味があるので、ぜひとも合わせてご覧ください。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージ、アートレビューは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。